おはようございます。9月19日日曜版ニュースピックスニュースレーター野村貴文です。この番組では平日毎朝にソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して1日1つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて今日は日曜版と題しまして、今週1週間に配信されたニュースにつきましてニュースピックスでおなじみのゲストの方と深掘りトークを繰り広げていきます。ぜひ休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速ゲストを呼びしたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いいたします。
塩野です。よろしくお願いいたします。
はい、先週がちょっと私の都合でお休みをさせていただきまして2週間ぶりの登場となったんですけど、ここ最近はいかがでしたでしょうか。
ここ最近は本当ちゃんと秋になってきてよかったですよね
そうですね、寒くなってきましたよね。ちょっと
そうですね、世の中がちょっと芋栗かぼちゃフィーチャーしすぎですけどね
あのコンビニとかスーパーとかいろんなところで、まあ、ちょっとね季節感を感じるこの頃になってきましたが、
はい、
あとあのちょうどニュースピックスニュースレターではですね、あの先日あのコウさんがデビューしまして、
声が違うなと思いましたね。電車バト TV とは
そうなんですよ、電車バト TV めっちゃ圧縮されてますからね、声があれば。
そうですね、はい、はい、本物の声ですかね、あっちが。
生声を聞きたい方はぜひちょっとこっちで聞いていただければと思いますが、というわけでじゃあ早速1週間のニュースいってみたいと思います。
はい、
まず月曜日のニュースなんですが、いわゆるアップル税の裁判が判決が出まして、その判決が痛み分けとなりました。エピックゲームズですね、フォートナイトを運営しているエピックゲームズがアップルのこのアプリ課金の仕組みについて反トラスト法に違反しているのではないかということで提訴をしていた裁判だったんですけど、反トラスト法には違反しないと。ただ一方でアップルには別の課金手段へのリンクを貼れるように規約を緩和するようにというような判決が出たんですが、このあたり塩野さんどのようにご覧になりましたでしょうか。
反トラスト法はまあ日本では似たものが、まあ、独占禁止法、いわゆる独禁法というものがありまして、今回まさにあのプラットフォーム上でサービスを提供している人が、あのこれアップル税って言ってますけど、まあ、本当の 税金ではなくて、はい、アップルに手数料を払っていると、いわゆる、まあね、アプリ開発者ディベロッパーがあの 30% でしたっけって、あの、はい、手数料を払ってないといけないと。で、まあ、そこでいろいろな規約に従って、まあ、ある意味アップルの世界の中で商売をしているので、あのそこに従っていると。で、何かそこに従わないことをするとバンという、いわゆる、まあ、そこで使えなくなってしまうという、まあだから世界を提供してるわけですよね、アップルは。
はい、商売の場所を提供してるってことですね。
その中でですね、本当にあの 30% っていうのが課題なんじゃないかとか、あの、まあ、いろんな議論ありますけども、例えば、まあ、このフォートナイト裁判と呼ばれるエピック社が出しているフォートナイトというあのサービスの裁判になってますけども、まあ、エピック自体も実はストアやってるんですよね。
はいはい、
だから自分でもそういうストアをやって、まあ、ちょっとプラットフォーマーっぽいこともやってるんですけども、あのアップルのストアにはもうアプリが数百万もあるわけでして、
うん、巨大ですよね、非常に。
これ巨大ですね。そこでですね、まあ、諸話題を得ているということですけども、実はこれもともとコンソールと呼ばれる、まあ、今だと DS、はい、古くはファミコンみたいなコンソールとかも開発者からあのお金を徴収してたんですよね。
はいはい、
なのでそれを見てあの、まあ、スティーブ・ジョブスもこれは自分たちが物を売ってるだけじゃダメだぞということで、まあ、サービス料としてですね、手数料としてあのアプリ開発者、ソフト開発者からお金を持って、あの自分 自分のまあデパートでお店出していいよってなっている。
はい、
いうことで、うん、ある意味ものづくりプレイヤーだったアップルが、まあ、サービスに行った中の一環なんですよね。
はい、
すごく極端に言えば、じゃあ日本の家電メーカーみたいな人があのプラットフォーマーになったりプラットフォームを提供してたとしたら、多分同じことをやって、それはものづくりからサービスへって言われたと思うんですよね。
はいはい、
で一方で、まあ、実際はあの日本のものづくりメーカーがプラットフォームに慣れてる例はなかなかなくて、あのものづくりからサービスへってあらゆるあのメーカーさんが掲げてる中、まあ、そこにトランスフォームできていないと、うん、まあ、一方でうまくやっていて、うまくやりすぎてあのここのお店の人たちに怒られてるという図式ですよね。
はいはい、まあ、そういったじゃあ構造がある中で今回その裁判が開かれまして、一応その反トラスト法には違反しないっていうふうに判決が出ましたよね。まあ、つまりあのアップルが勝訴したっていうことで捉えていいのかなと思ったんですけど。
そうですね、あの反トラスト法に違反してはいないということと、あとあの課題だとされた 15% 30% といった手数料自体も、まあ、あの、まあ、正当妥当であるという判断が なされたと。そういう意味ではあのフォートナイト裁判ってみんなが見守ったフォートナイト裁判は、まあ、アップル有利で終わったということがあると思います。あと一方ですね、やっぱり日本で あの日本の公正取引委員会も、まあ、ここを注視してあの見ていってるという状況でございます。
そうですよね。確かあの日本の公正取引委員会ともあのアップルの話し合いがされていて、で、はい、その外部 その課金システムをこう解禁するようにっていう話がなされたっていうことも報じられてましたね。
そうですね、いわゆるあのリーダーと呼ばれるあの、はい、まあ、日本だと漫画なんか皆さん読んでると思うんですけども、うん、まあ、そういうアプリのサブスクのところであの外部課金があの アプリのまあ外部課金ができるようにするという話になってますね。
まあ、なので今後はまあじわじわとあの決済の自由化っていうのが広がっていくってことなんですかね。
いや結局これもう本当利便性との戦いなんで、今のお話って実はどれもこれもユーザーには関係ないんですよね。はいはい、
そうですね、事業者の話ですもんね。
でユーザーはやっぱりワン ID ワン決済なんですよね。
うんうん、
自分の ID であのいろいろ振り回されずにあの、はい、決済まで行けて、まあ、ゲームを楽しむなり雑誌が読めるなりすれば、うん、まあ、それでも利便性としてはユーザーは良いので、この中の人の戦いっていうのはユーザーには実際に関係ないと、
はいはい、
そういう意味でこのエコシステムを作ったアップルは本当すごいですよね。
そうですね、ユーザーにとって一番便利なのがアップルの決済を使うっていう仕組みを作ったわけですもんね。
そうですね、なので、うん、ID と決済を取り合うっていうことがプラットフォーマーの戦いっていうことは、はい、まあ、みんな薄々感じてたんですけども、まあ、これほどパワフルとはっていうのがやっぱり驚きなんでしょうね。うん、
そうですね。では火曜日のニュースに行きたいと思います。火曜日は中国政府がアリペイの分割を検討しているというあのフィナンシャルタイムズが第一報を報じたニュースになりました。特にですね、融資部門、個人向け、まあ、つまり日本でいう消費者金融のような融資部門を別の事業にするということで、まあ、これもですね、ここ数年来のアリババ潰しとでも言うんですかねアリババへの締め付けがあの一つの事例なのかなと思ったんですけど、これはどうご覧になりましたでしょうか。
これはまさにあの私が著書のデジタルテクノロジーと、まあ、国際政治の中でですねの動きで書かせていただいたように、もう大きくなりすぎたプラットフォーマーを国家が嫉妬してるんですよね。
はいはい、嫉妬してる、はい、
嫉妬してまして、あのこれ実はあのスーザン・ストレンジっていう国際政治学者、英国の国際政治がもう90年代ぐらいにはすでにこういうプラットフォーマーとかあの新たな権威が出てくると、国家というものは、まあ、やはり嫉妬してでそこにまあ攻撃してくるみたいな文脈を結構言っていて、
はい、
あのそれの、まあ、大きい版があの現れていて、でこれ以前にもお伝えしたように、うん、中国って今までその、まあ、テック企業家、あのテックジャイアントと、まあ、政府、まあ、イコール、まあ、中国共産党っていうのが、まあ、共犯者だったんですよね。
はい、
大きくなるうちはいいですし、自国産業が大きくなるうちはいいですし、でそこでですね、あのしっかりと国家の統制が効いてテックジャイアントが動いているうちは良かったですけれども、やっぱり少しその枠を超えて、これはなかなか見過ごせないなと国家が、まあ、この場合中国共産党が思った時に、思った通りというか、まあ、それ以上にまあやっぱり攻撃的になっているというのがありますね。特にやっぱり金融といえばあの信用スコアリングなんで、
はいはい
はい、国家が国民の信用スコアリングをあの市中に収めたいというのは、まあ、遅かれ早かれ当然のことだったということなんじゃないでしょう。
現に今回に関してもそのアントフィナンシャルってもともと融資判断が非常に早くて、申し込むともうすぐにピッとあなたにはどれくらい融資ができますっていうふうにあの戻ってくるっていうのが売りだったんですけど、はい、その融資判断を支えるデータの部分はあの政府が保有の企業合弁会社にあの引き渡すっていうことが起きてますよね。はい、
そこですね、あの融資アプリホアペイとジェペイでしたっけ、
はい、ホアペイと GPA ですね、
はいはい、そこの個人データを、まあ、国家が ある種国家があのジョイントベンチャーやろうぜみたいな話になってますよね。
はい、
はい、やはりこれはですね、あのこれあのテンセントの話なんかもあの続く話と思いますけれども、やっぱり国民の、まあ、国民イコールユーザービヘイビアで、そこのですね国民のあの、まあ、金融における動き、融資であったりとかあの個人の財務情報であったりとか、やっぱりこれは、まあ、中国みたいにある種の権威主義国家であればもう国家に帰属させる以外ないですよね。
うん、そうですね。
で今あのこういうあの国家がプラットフォーマーの権威を 今一度取り戻そうとする動きなんかが、まあ、各国で起きていて、特にそれの如実に出ているのが、まあ、中国と。で、中国でもう一つやっぱちょっと気になるのは、うん、はい、今ちょうどこれみんなが注視しているところと思うんですけれども、まあ、中国の不動産大手が、
はい、
9兆円以上 の有利子負債を抱えて経営難に陥ってるみたいな話があって、うん、まあ、これがもし弾けると、はい、かなり大きな影響は、特にここってですね、海外でもファイナンスしてるんで、まあ、海外にも少し関係が出てきそうだぞというので、はいはいはい、ちょっと今中国の金融周りっていうのはいろいろ注視が必要なところと思いますね。
そうですね、ひょっとしたらちょっと2015年のチャイナショックを彷彿とさせる何かが起きるかもしれないってことですよね。
そうですね。で、またそういうことが起これば起こるほど、まあ、手綱をですね、
はい、
国家政府側に取り戻したいというのが、たとえ産業の成長を、まあ、少しですね、スローダウンしてでも権威を取り戻したいという、まあ、そういう動きになってくるんじゃないでしょうかね。
それでは水曜日のニュースに移りたいと思います。水曜日はアメリカがコロナ対策で貧困率が過去最低水準になったというニュースです。まあ、ただ一方でですね、格差は広がり続けていまして、富めるものがますます富み、苦しいか、そうじゃない方々は結構経済的に苦境に陥っているといった、そういったニュースなんですが、これはどのようにご覧になりましたでしょうか。
ニュースでもあったように、まあ、コロナ対策として、まあ、個人にお金をだいぶ配って、そのお金が、はい、効いているというお話だったと思うんですけども、うんうん、一方でこれは、まあ、コロナっていうものがなくなる、明けるみたいなことは、まあ、未だわからないところですけども、コロナによって格差が拡大、または格差の拡大が可視化されたというところは、ちょっとこれは後で忘れちゃわないで答え合わせというかですね、整理する必要があると思うんですね。
はい、
というのもやっぱりリモートワークの環境であったりとかいうとこって、いわゆるこう知的資本を使ってる人というか、ホワイトカラーかつかなり高度なインテリジェントな、まあ、仕事をしてる人に、まあ、めちゃくちゃ有利ですよね。
はい、おっしゃる通りですね。
で、すでにネットワークもあって、自分のある種知見を売ってるような人たち、高度なデータサイエンティストであったりとか、ソフトウェアエンジニアであったりとか、まあ、はたまた弁護士であったりとか、まあ、そういう知的ワークをしている人は、まあ、どこにいてもオンラインでつながって、でもう本当に移動することなく30分ごとに会議を入れられますし、
うん、
まあ、他にいろんなツールを使ってコミュニケーションできるということで、まあ、それが実際に自分のですね、まあ、所得に影響していくと、まあ、トレーディングやってもいいわけですし、
うん、
でそんな形の人たちっていうのは、まあ、ますます富めますし、
はい、
あとやはり資本を持っている人、資本家は自分の資本を今 の、まあ、ある種ユーフォリアというか狂乱状況にある米国株式市場に投じることによってますます資産が増えると、
うん、
でこういったコロナ禍において非常に有利なポジションが取れる人以外の、まあ、エッセンシャルワーカーであったりとか、実際に肉体労働を現場でしないといけない人みたいな形は、まあ、めちゃくちゃ不利かつ、まあ、コロナという感染症は危険ですよね。
そうですね、
やっぱりここのところを例えば SDGs で言われるような、まあ、No one left behind、 まだ誰も取り残さないみたいななった時に、この世の中の、まあ、一言言うとリスク分担ってフェアですかみたいな問いっていうのは、ちょっとこれを機に、はい、考えないとならないっていうところに来てると思います。
あ、そうですね、確かにこのニュースでもリモートワーク格差っていうのには一言触れまして、
はい、
まあ、結局そうですよね、コロナが流行してそのすぐにこう脱出できる人たちっていうのは比較的裕福で文化水準が高い人たちなんですけど、そうじゃない方々っていうのはやっぱりこうそこで仕事せざるを得ないということですよね。でそうすると、ただその状況っていうのは、まあ、こう自由競争に任せたらそうなりますっていうので、果たしてこう残存させていいのだろうかっていうところは今後問われていきそうですよね。
そうですね、いろいろとですね、歪みは生まれたと思うんですよね。それはやっぱりまあ、コロナというものに対して対応する時間とか考える時間が少なかったと。
はい、
なので例えば米国においても病院の現場にいる人が、まあ、最初はいろんな装備であったり機材とか少なかったがゆえに、 最初に、まあ、感染する人が多かったと、
うん、
で一方でそのうちもうその看護師を看護師を、まあ、アロケーションというか手当て看護師を集めるために、まあ、ものすごいお金出し始めたんですよね。
はいはい。
でそのうち州をまたいでどんどん旅しながら稼ぐ看護師みたいなの現れていろいろおかしいみたいなですね、年収がものすごい看護師とか急に現れたりとかして、やっぱりそういう市場の失敗というかそういったものをこれ喉元すぎると忘れちゃうんで、すごくこういう負担を強いられた人たちを、まあ、どうやって直していくか、で一方で何らか市場のインセンティブに任せたら結構とんでもないことになっちゃったと。でそこをでも、まあ、コロナを抑えるという大義大目的のために必要コストだったんだっていう考えももちろんあるんで、
うん、
ちょびちょびやってたらなかなかうまくいかないことっていっぱいあったっていうのは我々分かったんで、
はい、
小出しにしてたらダメだろみたいなのがいっぱいあったっていうの分かりましたんで、うん、まあ、有事の時のこの記憶をやっぱり今後ちょっと整理する必要あるなと思います。
そうですね、まあ、今はある意味こう急場なのでバタバタっとやらざるを得ないんですけど、まあ、こう冷静に検証していく必要が今後はありそうですね。じゃあ続きまして木曜日のニュースです。木曜日はウラン関連銘柄が急騰したというニュースですね。で特にまあこうゲームストップ株の時にも騒動になったネット掲示板レディットの動きがあったりとかですね、
はい、
まあ、あとはこの世界的な脱炭素の動きによって、まあ、このウラン銘柄が上昇したといった背景があったんですけど、これはどのようにご覧になりましたでしょうか。
そうですね、本当にウラン銘柄が爆上がりしてたと、まあ、25% とか 35% とか、はい、まあ、そんなオーダーで株価上昇してたというのがあります。あと、まあ、ウラン系 の ETF なんかももちろん上がっていたと、はい、でこれはもともとまさにゲームストップ事件的なるもので、
はい、
レディットのウォールストリートベッツとか、うんうん、まあ、ああいったところで、まあ、個人投資家が次のターゲットはこれだって言ってみんなで買いを入れてったりとか、ヘッジファンドの空売りに、まあ、買い向かうであったりとか、まあ、そんなムーブメントだと思うんですけども、
はい、
これって昔から例えば日本の株式市場で言えば、まあ、提灯をつける、
はいはい、提灯をつける、
あれが上がるらしいよってみんなで言って買い進んでて、こう、まあ、上がるわけですよね。で、はい、最初に行った人は、まあ、だんだん売ってて一番最後まで残った人はひどい目に遭うみたいな、まあ、そういう、まあ、市場で遊んでしまっているゲームをやってるっていうのは、はい、まあ、昔からあったもので、まあ、それが今回こういう掲示板を使ったりとか、まあ、個人のパワーを簡単に集めることができるようになったんで、そこが大きいとは思いますね。
うん、
はい、
まあ、そうですよね。本当にネットユーザーがなんていうか結託して一つの銘柄を上げることができるってなかなか凄まじい状況だなって思いますよね。
凄まじいですし、全くもってファンダメンタルが関係ないとは思いますよね。
はい、はい、そうですね。
その企業の財務であったりとか、事業戦略というよりはまさにその市場という株式市場における需給で、まあ、本当に提灯ついちゃってと上がると、でみんながそのゲームに参加しちゃっているということですので、ただ今回ちょっと面白いのはこの、まあ、ウラン関連株ということで、
はい、
割といろんな見方が できるなと、うん、まあ、まさにね、ニュースでもおっしゃったように、まあ、脱炭素の流れみたいので
、
はい、
で
これはこれこそまた日本に目を移せばちょっと思考停止しないでしっかりとみんなが会話しないといけないところで、この脱炭素であったりとかの中で日本ってやっぱり再エネから、まあ、水素であったりアンモニアを作るみたいなところが、まあ、地理的にやっぱり難しい部分ってたくさんあるんですよね。
はいはい、
はい、いわゆる、まあ、グリーン水素で呼ばれるような、まあ、再エネ由来でエネルギーを作り出して、まあ、何か電気をキャリアできるエネルギーを作り出す、で、まあ、それを電力にしていくという際に欧米、まあ、欧州みたいなところですと、まあ、原発がある種前提になってそこの議論がされている部分はありますけど、やっぱり日本ですと原発再稼働問題っていうのが、まあ、中ブラリンにあると、はい、これは どちらが良いと私は言うところではなくて、どちらかというと、もし原発を動かさないであればこういうコストがかかりますよとか、原発なくなおかつ脱炭素になっていく場合、日本の産業界にこういう影響がありますよというのが まあ、国民が知った上で、そこが今度はあの国民のですね、あの電気料金の負担みたいので返ってきますん で、
うん、
でなおかつ例えばじゃあアルミを作るみたいになった時に、まあ、アルミなんて電気からできてますんで、
はいはい、
電気コストが全てみたいないう世界というのをちょっと大きな絵として見た上で、あの日本がどっちに進むんだみたいな議論がやっぱりちょっとされてないと。ただ今回の総裁選であの原発の話が少し出てくるので、
はい、
今一度ちょっと大きな絵をみんなで見ないといけないなとは思います。
そうですね、特にあの原発に関しては日本はなかなかあの東日本大震災もあって、
はい、
あの議論がしづらいっていうところもあると思うんですけど、
はい、
ただまあ、 あの総裁候補である河野太郎さんももともとはあの脱原発っていう旗をあの割と鮮明にしていたんですけど、今回の総裁選の立候補に関してはそこのトーンを現実的なところに戻しましたよね。
そうですね、なのでそこもあのまさにじゃあそれが国民の総意であるのかコンセンサスであるのか、またはまあ総意って言って、まあ、みんな同じこと言うわけじゃないんで、あの過半数体操の占める人たちがそういう方向に向かいたいんだって思うかどうかっていう議論を、まあ、いろんなレベル感でしないといけないなと。もしかしたらあの河野氏を選ぶということがそれに近しいかもしれないですけども、やっぱりここにおいて日本ってあの直接あの首相を選ぶというよりは、まあ、与党たる自民党の総裁を選ぶという形である意味の議事政権交代をずっとやり続けている国なので、
はい、
なかなかそこがですね、あの民意総意がそのままあの反映されるというわけではないかなというふうには思います。
うん、まあ、ただいずれにせよそのエネルギーの議論っていうのはあのトータルで一体どういうふうにするかっていうのを含めて、はい、まあ、考えていかなければいけないということですね。
おっしゃる通りですね。特に脱炭素はもうなんかあのやるやらないではなくてやるどうやってですね、はい、
完全に
ヨーロッパなんか見てると、はい、そういう世界に入ってます。
それでは金曜日のニュースに行きたいと思います。金曜日は世界の時価総額ランキングのトップ10から中国企業が消えたというニュースですね。でテンセントがトップ10から11位に後退しまして、でアリババはもともと今年の春先にはもうすでにトップ10から姿を消していたということで、まあ、これも火曜日に取り上げたこう政府の動向っていうのがかなり関係していそうなニュースなんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、テンセントはちょっと思い出があって、
はい、
あれですよね、まあ、もともとやっぱり ゲーム屋さんですよね。
はいはいはい、
だからゲーム屋さんと見ていた頃、それ2000年中盤だったと思うんですけども、日本企業にファイナンスするであったりとか、日本企業がファイナンスするであったりとか、
はいはい、
日本企業が買えるであったりとか、
はい、
実はそんなことあったんですよね。
そんなタイミングがあったんですか。
あの投資銀行が持って歩いてましたね。
そんな時代 も、今だったら全然想像もできないですけど、
全く想像つかないんですけど、
はいはい、
だからもしかしたらそこであの違う世界があったかも、はい、知れないっていうのと、
そういうことですよね。
はい、やっぱりそのゲームから始まって、まあ本当プラットフォーマーになっていって、あの、まあ、メッセンジャーとかいろんなもあると思うんですけども、プラットフォーマーになってて、ある意味こうあの生活に不可欠なスーパーアプリになったっていうことが、
はい、
まあ、その当時は全く、まあ、私は想像できなかったですね。ただやっぱりあの MMORPG に代表されるような、まあ、ゲームとか、まあ、非常に大規模かつロバストなあのシステムを、まあ、ずっとオペレーションし続けなきゃいけないっていうのは、まあ、それってまあプラットフォーマーですねっていう気も今ならしますし、でいろんな、ね、人々が中でプレイしてて、じゃあ今ちょっと出てきてるメタバースってあ一緒ですねとか、はい、いろいろ思うんですけども、やっぱり当時は回線速度も低かったですし、
はい、
グラフィックもまだまだあの、まあ、ある意味稚拙でしたし、
うんうん、
やっぱり未来になるともう常時接続でもう何でもぬるぬる動いてって思えたかどうかとか、人々がまあ四六時中そのスーパーアプリにアクセスしてると思えたかどうかとか、まあ、なんかそういうのをちょっと考えちゃいますね。
そうですね、で、
はい、
あのテンセントのゲームでいうと、それこそあの中国共産党がですね、あのその人民日報であの名指しで何でしょうかね、この若者に悪影響を及ぼしているっていう風に報じたりとかですね、まあ、これもやっぱりその国家がその大きくなりすぎた企業に対して嫉妬している事例なのかなと思ったんですけど、
はい、そうですね、あの、まあ、まさにここのところ立て続けで、あのニュースでもあのこのニュースでもやってらっしゃるように、あの ゲーム、教育、金融と、
はいはい、
ちょっとあの中国の動きはなかなか急ですよね。
そうですね。で狙い撃ちとでも言えるレベルですよね。
はい、でこれってある意味日本のじゃあアプリスタートアップとかあの携帯キャリアとかが、まあ、よく人々のこう可処分時間を取り合ってるみたいなことを言って、
はいはい
はい、じゃあ次誰のどの時間を取るんだちょっとユースケースはみたいな話ってよくすると思うんですけども、
はい、
今のまさにゲーム教育金融ってものすごい可処分時間を持ってる部分ですよね。
そうか、
そこをやっぱり政府が介入する、国家が介入するっていうのはやっぱ本当に国民に対して、まあ、ものすごくこうあの影響を持つための必須条件かなっていう気がしますね。はい、
そうするとそのデータをあの国家にもう一回取り戻そうっていうのももちろんですし、なんならその国民の可処分時間っていうのも、まあ、ちょっと企業の好きにはさせないぞっていう意向があるってことですかね。
まあ、あの外からそう見えますよね。
確かに、まあ、そうするとやっぱりこう投資家としてはなかなか今その中国企業に対してはカントリーリスクを感じてしまう人も多いのかなと思うんですけど。
そうですね、これあの、まあ、欧州でちょっと話したりしててもあそうだなと思うんですけども、考え方としてはじゃあ例えば日本政府がですよ、
はい、
任天堂とかプレステとかにも介入してですよ、 LINE とかにも介入してですよ、なおかつあのいろんな塾サピックスとか日農研とかにも介入してですよ、
はいはい
はい、考えると結構なものですよね。
いやいや結構なものですよ。いやちょっとにわかには想像できないですよね、それは本当に。
で考えるとあの今やっぱり欧州 の、 あの中国シフトから、まあ、ちょっとだいぶ脱中国マネーみたいな動きってこれだいぶ違うぞ、だいぶ自分たちと違うぞっていうのはかなり根本になると思います。
確かに、そうか、だからまああのそういったリスクを織り込んで投資をするのか、まあ、もしくはやっぱり突然そういったことが起きるので、まあ、一旦ちょっと引くのかっていうのを投資家は判断に迫られてるってことですね。
迫られてますね。あとはだからその中国自体のこういう、まあ、政治リスク、大きな政治リスクというのとまさに ESG に代表されるようなところ、まあ、特に ESG の、まあ、ソーシャルっていうところにもリスクを感じている部分があると思いますので、はい、まあ、ダイベストメントと呼ばれるこれは自分のちょっと投資ポートフォリオから外した方がいいぞっていうところっていうのは今すごくあのファンドマネージャーは悩んでるところと思います。
というわけで今週もかなりいろんなことがありまして、なんとなくやはりこう塩野さんが本で書かれました国家 VS プラットフォーマーっていう構図がかなり多かったんじゃないかなというふうにも思いました。というわけで今後の注目ポイントっていうのはどのあたりにありそうでしょうか。
あのまさに国家 VS プラットフォーマーってあの軸が国家対プラットフォーマー、自国のプラットフォーマーはちゃんと管理するぞっていうのがあると同時に、
はい、
国家対国家でうちのプラットフォーマーとあなたのところのプラットフォーマーの戦いっていうのもあるわけで、でそこは逆にねあのグローバルで勝ってほしいと思うわけで、
はい、
そうすると各国としてはあの、まあ、ルールメイキングで自国企業をいかにグローバルで戦えるようにして、なおかつ国内ではちゃんとあのこうやんちゃしないように見張るかっていう話であの戦ってるわけですよね。でそういったあの題材というかプレイヤーアクターになるぐらいやっぱりこの GAFA に代表されるようなプラットフォーマーが本当に、まあ、我々の世界を規定し始めてるんですよね、
はい、
なので今後はですねそのプラットフォーマーが本当にどこに入ってくるのかというところでちょっと面白いところですと、プラットフォーマーってネット接続されてないといけないじゃないですか。そうするとやっぱりあの Facebook とかああいったところがあの気球を飛ばして Wi-Fi 接続を、はい、幅を広げようみたいな話ってまあなんとなく理解できて、で今あのいわゆる人工衛星のコンストレーションと呼ばれるような、うん、あの地球上の、まあ、Wi-Fi 通じないところをなくしましょうみたいな話、うん、で宇宙ではもうこれ実はちょっとデジタルプラットフォーマー関係あるぞっていうところであったり、
はい、
あと地球上でまあ動きまくっている、うん、あのエージェントと考えられる、今人間一人一人スマホ持ってあの動きまくってるんで、まあ、それをプラットフォーマーが見てると、はい、なのであれです、あの人工的に渋滞って作れるんですよ今。
はいはいはいはい、人工的に渋滞
いらないスマホをですねいっぱい集めて、 道路に置くと渋滞に見える。
ああ、そうだ、だってそうですよね。だって Google マップの、はい、あの赤い道が赤いってそういうことですもんね、はい、
そうです、
位置情報を、位置情報ですもんね、はい、あれって言ってんの。そうか、そうですよね。だってそうすると例えばなんですけど、あのここに渋滞があるっていう風にあの AI が判断するんで、はい、あの普通の生身の人間には別の迂回路をレコメンドしますよね。
そうですね。
なのでそうするとみんながそこに殺到するってことですよね。
そうですね。人工渋滞作ってそこを走ればいいですよね。
はいはいはいはい、
みたいな、まあ、思考実験ってあるんで、まあ、人間がまずスマホ持ってエージェントというのと、はい、あとはあれですね、車自体がやっぱりこの情報モビリティとして情報を収集しながら、あの当然に動いているというエージェントになると、
はい、
なってくるので、そこでやっぱりコネクテッドカーみたいな世界になった時に、うん、あのデジタルプラットフォーマーがどう関わるか、今ちょうどあのボルボの CM 見ると、あの OK Google って言っちゃってると思うんですけど、
はい、
まあこれなんて完全にそうですよね。
そうですね、確かに、はい、まあ本当にどんどんこうやってそのまあ物とインターネットがまあつながっていくっていうのと、あとはやっぱりその本来オフラインだったところにもこうオンラインになっていくっていうのが、まあ結構この先のあの趨勢になりそうですね。
そうですね、だからもう本当に今の人もそうですけど、これからの子供たちは Wi-Fi 接続されてないと気分が悪くなっちゃうみたいな世界にいます、
ね、はい、全然なりそうですね、そういう風に。というわけで多分あのこの後もそういった事例があのかなり出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、その時もまた篠田さんと議論をしていければなと思います、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、というわけで今日のゲストは経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュースピックスニュースレター野村貴文でした。 Spotify や Apple、Voicy などでお聞きの方は、もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い休日をお過ごしください。